皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではパールン音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年3月13日にミーフィーネットで発表された修練者には病気がないという内容です。それではお聞きください。修練者には病気がない。文、吉林省のダーバーです。1997年夏、私と職場の同僚は同時に全身に赤く盛り上がったジンマシンができました。同僚は病院で注射を受けましたが、私は医師には私のジンマシンは治せないと分かっていました。なぜなら私は修練者で、このジンマシンは剛力だからです。師父がこの剛力を私の体の表面に押し出して消滅しておられるので、常人の方法で剛力を押し戻すことはできません。ちょうどその頃、直属機関は各職場の先進労働者を地方の職場参観に連れて行くことになり、私も選ばれました。しかし困ったことに、リーダーが会議で誰にも休暇を取らせないと言っていたのです。これは明らかに私への当てつけでした。夜帰宅して鏡を見ると顔は真っ赤になり、目は細く開いていました。とても人前に出られるような姿ではありません。私は心の中で師父に、師父、明日は職場参観に行き、多くの人に私は会います。皆私が修練者であることを知っています。私のこの姿を見たらおかしいと思うでしょう。私はファールンダーファーに泥を塗ることになるでしょうか。師父、どうか助けてください、とお願いしました。夜中に寝返りを打ちながら、どう対処すべきか、明日のことが気にかかって眠れませんでした。明け方に、まず鏡を見ました。わあ、顔にあったジンマシンが消えた。跡形もない。嬉しくて何度も鏡を見ました。そして叫びました。主婦ありがとうございます。主婦ありがとうございます。職場に着いたら、みんなが私の顔のジンマシンがどうしてなくなったのかと不思議がありました。私は主婦が取り除いてくださいましたと言いましたが、みんなは不思議に思い、このファールンゴンは本当にすごいと言いました。職場参観後、家に帰ると夜、ジンマシンがまた顔に戻ってきました。消えるべき剛力がまだ全部消されていないのだと理解しました。主婦の巧みな手配に感謝し、引き続き消していきますと思い、何の支障もありませんでした。ゴを消して、あっという間に14日経ちましたが、ジンマシンはまだ良くなっていません。その夜、夢を見ました。自宅で短パンを履いて、ベッドの端に座り、右足は伸ばしてベッドの上に置いていました。足は依然膨らんでいて、一つになっていたジンマシンが小さな赤いブツブツに変わっており、とても痒くて我慢できません。右の手のひらで膝から太ももの根元に向かって一気にこすったら、驚くべき光景が現れました。それぞれの赤い腫れたブツブツから白く太った黒い頭の小さな虫が地面に転がり落ちました。その時、怖くて目が覚めました。朝起きたら顔や体のすべてのジンマシンがなくなっていました。昨夜、全能の主婦が別の空間で虫を取り除いてくださったので、ジンマシンも同時に消えたとわかりました。主婦、ありがとうございます。主婦、ありがとうございます。弟子が少年足りれば、死は回転の力あり。まさに光銀にで読まれた、死との恩そのものでした。私たちダーファー弟子が皆、死とダーファーを固く信じ、修練中に起こる体の異常を病気として扱わなければ、すべての問題は解決できると学びました。それはただ、まれんの時間の長さが異なるだけです。なぜなら、個々の人の剛力の大きさが異なるため、 剛力を消す際の症状の軽重と時間の長さが異なるからです。師父はある年配のダーファー弟子に、剛力を消す過程で、真に修練すれば真に世話をするという大きな文字を示されました。その年配の弟子は師父の励ましを受けて、その試練を乗り越えました。誰にとっても容易ではありませんが、師父が見守っていてくださるので、すべて乗り越えることができます。半月の時間が経ち、私と同僚のジンマシンは同じように消え、すべてなくなりました。しかし修練するかしないか、師父がおられるかおられないか、この同僚とは根本的に異なります。彼女は人間の道を歩んでおり、私は神の道を歩んでいます。これは天と地ほども違う二つの道です。ファールンダーバーの超自然的な性質と修練者と非修練者の違いを比較によって証明してくださった慈悲深く偉大な師父に感謝します。この出来事を通じて職場の同僚もダーファーの神気を目の当たりにし、ダーファー弟子が師父のご加護と病気のない健康な体を持っていることを羨ましく思いました。私たちは消防時期のダーファー弟子であり、すでに三海外に出て五行の中にはいません。すでに物体として修練しています。どうして病気になることがあるでしょうか。絶対にありえません。再び、偉大な師父の慈悲深い救いに感謝します。師父、ありがとうございます。主婦に感謝します。不適切な点があれば、同宗の方々からの慈悲深いご指摘をお願いします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。